時刻は6時30分になりました。6月1日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして
木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストは自宅にいながら格闘ゲームの世界戦略図を 見通す男こと格ゲー海外シーンウォッチャーの白水さんです。よろしくお願いします。
あ、こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、白水さん、本日はリモートでのご出演でございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回ご出演は昨年9月ですね、世界大会、格闘格ゲーの、ね、世界大会エボリューションについて、ハメコさんおなじみね、ご出演いただきました。で、白水さんはこれまで定期的に格ゲーシーンの最前線の話を伺っているわけですが、うん、今日はですね、白水さんにお話伺うのはですね、なんと明日7年ぶりの、まあ、格ゲー界の超ビッグタイトル、ストリートファイター6が、今夜この後深夜0時に発売されるという、これゲーム界的にもすごい、結構大事件、うん、まあ、ゼルダもあったばっかですけど、はい、ちょっとそれに勝るともというようなビッグニュースですよね。
2023年を代表するビッグタイトルの一つですもん ね。
はい、ということで改めてですが、ストリートファイター6、周辺情報というかね、うないさんからちょっと押さえておきましょう。
はい、ストリートファイター6はカプコンが1987年にリリースした 2D 対戦型格闘ゲームシリーズの最新作になります。対応プラットフォームはプレイステーション4、プレイステーション5、 Xbox シリーズ X、 シリーズ S、 そして Steam となっています。値段はデジタル版が7990円、ディスク版が8789円となっています。この作品は対戦モードに加え、オンライン上の空間で交流するモード、そして一人用のストーリーモード、ワールドツアーが用意されているということです。
そうなんですよ、このワールドツアーがちょっと今回ね、うん、新機軸なんで、これ僕やっぱりすごく楽しみにしておりましてですね、うん、それでゼルダのマップを全開放したというね、うん、そういうことでございますが、
間に合わせた、
間に合わせたんですねということで、ストリートファイター6が発売、まあ明日に控えているということで、その前に押さえておきたい、まあ、ここ最近で起きた格闘ゲームシーンの大きなトピックというかですね、押さえていくという感じでございます。ということで、ストリートファイターというまずゲームについて、白水さんから見て、ストリートファイターどういうタイトルでしょうか、格ゲーシーンにおいて。
そうですね、やはり、まあ、この世の中にいろいろな対戦型格闘ゲームっていうのはたくさんシリーズがあるんですけれども、うん、まあ、いわゆる竜、剣、まあ、ダルシム、ザンギエフ、ガイル、ブランカみたいな、そういう名前を聞いたことあるよっていうキャラクターたちが来てくる、うん、まあ、シリーズですよね。
昇竜拳とかみんな知ってますもんね。
まあ、そうですよね。その、うん、どういうものかは、まあ、大体言葉が一人歩きしてるシリーズと言ってもいいのかな。うんうんうん、まあ、そういう、まあ、まあ、そういう歴史があるシリーズですよね。
うんうん、まあ、格闘格闘ゲームの代名詞的なね、シリーズになってますよね。うん、でですね、今回のストリートファイター6なんですけど、この発売、どのようなインパクトというのをこれシーンに与えるもんだと思いますか？
まあ、もちろん、ストリートファイター6に限った話ではないんですけれども、うん、あの、ゲームの新作が発売されるということは、やっぱり一つのカンフル剤でございます。うんうん、やっぱり物事が、こう、煮詰まっていく良さも、まあ、世の中にはあるんですけれども、発売直後の開幕だからこその良さもやっぱりあると思うんですよ。
これやっぱり、だから格闘ゲームっていうのは基本的には一つのゲームを競技としてやり込んでいくわけですよね。
うん、そうですよね。
いろいろこうやるってよりは、それをやり込んでいくものだから。
まあ、それを、まあ、なんていうか、その、良いドンを、まあ、この時代に味合わせていただけるっていうのは、まあ、幸福なことだなと思います
。そうか。だから、6に関しては全員ゼロスタートだもんね。うん、だからね。うん、っていうことだ。はいはいはい。
あと、それから、まあ、やはり、この6がですね、ストリートファイターシリーズの、まあ、タイムライン、要は時間、世界の時間軸ですよね。それの一番最後なんですよ。
時間軸、これストーリー的な時間軸があるんですか、ストリートファイター。
そうです、そうです。一応、まあ、今までのナンバリングっていうのは、正確には数字の順番と同じ順番ではなかったんです。
あ、そうなんだ、ストーリー順じゃないんですね。へ、
まあ、実はちょっと前の時間帯だよみたいなことも結構あって、
そうなんだ。
6は明確に一番最後なんですよ。
うんうん、
だから、なんていうんですかね、既存のキャラが、まあ、結構年を重ねたとか、うんうん、今は師匠になってるとか、まあ、はい、若い世代が出てきたとか、そういう、まあ、世界観がもともと好きな方には、まあ、結構刺激になるんじゃないかなと、こういうふうに思いますね。
はい、そして今回ね、あの格闘、そのなんていうかな、1対1の格闘以外にも、そのストーリーモードというのが用意されてるとか、結構新機軸がありますよね。
はい、まあ、その特にですね、このストーリーモードと言いますと、これがいわゆる、まあ、格闘ゲームのストーリーモードと聞くと、大体その登場するキャラクターを操作して、まあ、世界観に触れるということが、まあ、大体、うんうん、まあ、普通なんですけれども、
はい、
今回は自分自身のアバターを使って、まあ、世界に触れていく。
そうなんだ。
そうなんだ。
じゃあ竜とかを主人公にしてプレイしていくんじゃなくって、
はい。
自分なんですね。
そうです。そしてまあ、それでそのストリートファイターの世界に触れたりとか、いわゆる既存の有名なキャラクターたちと交流をしていくっていう、まあ、形なんですね。まあ、師匠ポジションとか、そういう付き合いとかもできるみたいですよ。
へぇ、師匠ポジションで。竜とかの師匠ポジション。へぇ、だからキャラメイクから入るってことですよね。
そうですね。まあ、それでまあ、自分が弟子になって技を教えてもらうみたいな感じ。
それだけで一本のゲームとして普通に成立しそうなのに。
これめちゃめちゃ楽しみなのよね。うん、でですね、まあ、あの、ストリートファイター6は、まあ、明日発売で私も楽しみにしておりますが、一方前作ですねストリートファイター5はですね2016年から7年間これ白目さん7年間格闘ゲームシーンの本当にど真ん中に居座り続けたわけですよね。
はい、とんでもないですそんな、
ね、はい、ドカーンっていやストリートファイター要するにでかいすごい大きいタイトルだったってことですよね。
なまあそうですね、長い歴史がありますね。7年ですからね、
うん、でこのストリートファイター5の時代をちょっと今今日は振り返っていこうと思うんですが、これ振り返る意義というのを改めて白水さんから言うとどんな感じでしょう。
はい、まあそうですね、やはりどちらかというと、まあ、ゲーム内の、まあ、バランス調整とかの変化はもちろんあったんですけれども、ゲームとは違う外からの変化がかなり多くて、例えばコロナ禍ですよね。コロナ禍で、うん、まあ、ネット対戦をもっと重要視しなければいけない状況になってしまったとか、まあ、あとは、まあ、ここ最近のパソコンで、まあ、ゲームを遊ぶという、はい、まあ、環境の普及ですよね。
そうですよね。
まあ、ね、それから、あと、それに加えて、まあ、やっぱり海外大会に対する国内選手の位置とか関係性。昔は、まあ、やはりもう遠征が当たり前だったんですけれども、うんうんうん、今は、まあ、やはりもそういう状況ではなくなってしまって、どちらかといえば、大会のルールも、まあ、それぞれの個々の国々の地域で、まあ、独立して、まあ、やって代表を決めようみたいな風にシフトしていったんですね。
ローカル化がより進んでるというか。
そうですね。多分こういうのがない世界のストリートファイター5の競技シーンは、多分ストリートファイター6の競技シーンも多分違うものだったと思うんですよ。
ああ、そっか。だからそれがあったから踏まえた上でのこの6のいろんなシフトチェンジもきっとあるだろうしね。だから、
はい、
ストリートファイター5時代に何があったかっていうのをこう抑えていくことが6より深くというかな、あの楽しめたりとか理解するちょっと手立てになるかもしれないですね。
はい、そんなところです、
はい、では CM の後詳しくさらにストリートファイター5時代に一体何があったのかをここで改めて総括していただきます。白水さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。今夜のゲストは格ゲー海外シーンウォッチャーの白水さんです。
白水さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで白水さんには、これから始まるストリートファイター6時代といいましょうかね、明日から始まるわけだから、うん、それをもっと楽しむため前作ストリートファイター5の期間に起きた、格闘ゲーム界の重大トピックをまとめていただきます。
はい、
白水さんまず、注目ポイント何でしょうか。
まあ、やはりコロナですよね。コロナの関係、コロナ禍で、やはり世界中の格闘ゲームコミュニティはオンラインとの関係を深めざるを得なかったんですよ、うん。オンライン大会をやったりとか、オンラインでよりみんなでやり取りして、まあ、どうにか自分たちのやれる方法をやろうっていう。
うんうん、
で、その結果ですね、もともとオフライン大会にはちょっと参加するには足が重い人たちの受け皿になったんですね。
そうか、参加障壁がちょっと下がったっていうか。
そうですね、その昔だったらまあ、オンラインでなと思っても、もうそうさせざるを得なかったわけですから、
うんうんうん、
まあ、そういう人たちがまあ来るようになった。で、さらにこのコロナ禍で、まあ、要はネット文化とか、まあ、ライブストリームとかゲームとの距離を縮めた方もやっぱりいらっしゃるわけ
ですね。それはね、多いですよね、はい。
そうですよね。で、まあ、で、今、オフラインが再開しつつあるじゃないですか。
うんうん、
そしたら今度は、そのオンラインに触れた方々が、オフにも行ってみようかなとか、
会ってみたくなりますもんね。
そうそうそう。あるいは、彼、オンラインで活躍してるから、ちょっと呼んでみようよみたいな流れもあるんですよ。
うん
うんうん、まあ、腕がいいわけだからさ、みたいな、うんうん。そういうハイブリッドな文化が続くんかなって、私は思っております。
だから、ある意味、コロナがあったことで、ちょっとさらにちょっと広げるっていうか、そういうきっかけもなったんですね、うん、じゃあ実はね。
まあ、そうせざるを得なかった、 結果、まあ、予想外の方向にコミュニティが広がったって感じですかね、
うんうん、なるほどね、はい、あとはね、だからそのやっぱりさっきおっしゃったようにパソコンを使ったゲーム環境がみんな整ってきて、そうするとあのゲームチェンジャー、それこそゲームチェンジャーっていうか、今までの据え置き機とはちょっとこう精度が、戦いの精度が変わってきたりとか、あれも大きかったですよね。
まあそうですね、競技シーンには明確に影響を与えましたね、本当に、
うん、本当にゲームチェンジャーというかね、事態も起こりましたよね。さらに、はい、白水さん、じゃあコロナ以降ネット対戦というかね、それオンラインがちょっと増えていこうという話を伺いましたが、続いてトピックなんでしょうか。
そうですね、まあストリートファイター5に登場したエドというキャラクターの、まあ、操作系統の話なんですけれども、
操作系統、はい、
まあ、要は、まあ、エドっていうのは、ストリートファイター5シリーズの中ではコマンド入力が、まあ、ちょっと独特で、
うん、
まあ、ボタンの同時押しとか、まあ割とちょっと、なんか今までの格闘ゲームの中ではちょっと違う系統のコマンド入力キャラだったんですね。まあ入力がシンプルと言った方がいいのかな。
はい、シンプルな、はい。はいはい。
そしたらですね、世界中の、まあ、世界の、いや大会で対等するようになった江戸使いの人々が出てきたんですけど、うん、
はい、
みんな若いんですよ。
あ、江戸を使う人は若い人が多い。はあ。
なんか結果的に江戸で活躍してる人は年齢がすごい若かったんです。
それってつまり今おっしゃった、それまでの格闘ゲームの操作系とは違うシンプルな操作系統みたいなものに皆さん反応したってことですよね。
ですかね。まあ、だから、例えばそのうちの一人の選手だったら、やっぱりキーボードで、やってて、
うんうん、
なんでキーボードやってんのって言ったら、自分はキーボードで最初から遊んでて、格ゲーを偶然知ってキーボードで遊んでるだけ。本当はやれるんならレバーも挑戦したいみたいな風に言ってるんですよ。
知らないんだもん。
そう、つまりこれ世代的な問題で、まあ私もそうですけど、要するにちょっと前までの世代はゲーセンのレバーとボタンの操作系統が格闘ゲームの基本だったのが、もうそうじゃない世代が出てきてるってことですね。
だから最初にたまたま触っただけなんですよね。たまたま最初家で遊んできた人が、最初がたまたまパッドなんですよ、
うんうん、
で今そのレバーがないボタンだけのレバーレスコントローラーで活躍している若い方とかもいらっしゃいますけども、
うんうんうん、
多分そういう人たちもシフトしてったんですよね、うんうんうん、その、たまたまスタート地点が違ってた。で、
うんうん、
今はそういう、まあ、レバーとかパッドとかいろんな選択肢があるわけですよ、うん
はいはい、
だからでも よく考えてみたら、我々って別にゲームで遊ぶときにボタン設定コンフィグとかするんですよ、
うんうん
うん、だからたまたまそういう自分に合わせてやるっていう文化がより広がったのかなという気がします。
そうか、今もうそうだよね、それぞれのそのアウトプット、その使ってるコントローラーとか状態違うのもデフォだもんね、もはやね。
なんかやっぱり格闘ゲームはレバーでやる、アーケードゲーム型でやるっていう、なんかなんだろう、固定観念があったけれども、うんうんうんうん、今の若い子たちは最初のもう入る段階がコントローラーだったり、うん、キーボードだったりするから、
ね、
もうそういうのがなくなってるってことなんですね。
そしてそれに対応するかのように、白水さん、ストリートファイター6は操作系統クラシックとモダンっていう2種類、大きく2種類、そこからさらに細かく調整もできるけど、はい、これもある意味そういうのに対応してるってことですかね。
そうですね、まあ、そのこれまでそういう取り組みが全くなかったわけではないんですけど、ちょうどそのストリートファイター6もその、うん、一つの選択肢として、まあ、ゲーム側が用意してくださってくれているという感じですかね。
うんうん、
まあ、
うん、
別にそのカジュアルで遊ぶ分には、別に競技シーンに本気に打ち込む人なんて、その100人が100人、そうではないんですよ。うん、
はいはい、
だから、まあ、もうこれでも遊べるよっていう、ね、うん、提示をしてくださってるというべきですかね。
はい、いや、本当に、実はさ、格ゲーっていつの間にかものすごいやり込む人たちの弓道的な世界ってことになっちゃったけど、もともとは、なんかそれこそハードが出るたびに、一番のこう、ローンチタイトルっていうか、
そうですよね。
うん、僕とか全然やってたわけだし、
スーファミの前でみんなでね、
そう、ヌルゲーム。そんなヌルゲーマー用に今回、ストリートファイター6はダイナミックモードというですね、さまざまな技をオートで、さまざまに出してくれるというね、僕ぐらいのこうヌルゲーマーにちょうどいいモードもあったりするということでね、うん、だからそういうなんていうの、ゲームの本来の裾野の広さとか、もちろんその本気でやる人でも裾野が広いとか、そういうところに対応した作りっていうことですかね、6はね。
そうですね、まあ、その可能性はあると思います全然、
はい。そして、さらにストリートファイター5の期間に起きた重大トピック、注目点何でしょうか。
まあ、そうですね、まあ、社会と格闘ゲームの話ですかね、
うんうん、
ドミニカにですね、まあ、メナールディという、まあ、選手がおりまして、まあ、彼は世界大会カプコンカップを2017年と2023年2回優勝なさってるんですけれども、うんうん、まあ、こちらは、まあ、1つあたり賞金がまあ大体12万ドルくらい、
うん
なんですね。で、ドミニカの、まあ、国民の月収の平均がちょっと調べた感じだと、まあ、まあ、だいたい228ドルぐらい。って考えると、まあ、かなり 国内ではまあセンセーショナルだったらしく、
うんうん、かなりゲームで稼ぐっていうのはね、はい、
まあそうですね、まあ、結構僕もいろいろ調べたんですけど、当時かなりいわゆるドミニカのまあちゃんとした国内新聞メディアとか、
うん、
とかあとそれからまあドミニカのいわゆるまあ政府の方ですよね、うん、まあ、大臣の方とか、あとはまあ大議員、まあ、下院ですよね、の、議員長の方がまあコンタクト、まあ、いわゆる表敬訪問ですよね、
うんうんうん、
この辺こういう方々とメナール D は本当に写真を撮ったりとか会談する機会がぐんと増えたんです。
だからもう単なるユースカルチャーのヒーローを超えて、もう社会的な英雄みたいになってるわけよね、
うんうん、そうですね、もちろん、まあ、大人の、ね、駆け引きもまあ、あるとは思うんですよ、うんうん、ただまあ、メナ本人も、まあ、自分の人生が変わったと。まあ、それを受けて、まあ、同じ国内のプレイヤーとか、チームとか、ね、大会の運営とかにもサポートもしてますし、まあ、こういうニュースを受けて、また、さらに次の世代が興味を持ってくれるかもしれないですよね。
これ、だから、ドミミカの話ですけども、そういう感じで、なんていうかな、全世界的に、やっぱりゲームで成功できる人っていうのが、まあ、増えてきたのも、この期間の特徴って感じですかね。
そうですよね。以前お話ししたパキスタンのアルサン・アッシュっていう選手も、ついこの前、国内の前首相、前の首相様と会談して、
おうおう、まあ、
そのパキスタンの e スポーツの可能性とか、まあ、我々の、まあ、渡航ビザの、うん、まあ、ハードルの問題とかを、はいはいはいはい、まあ、
大変でしたもんね、試合来るのがね、大変でした。
そうそう、まあ、話し合ったりとか、それから同じく中米のプエルトリコという国の、はい、モノさんっていうプレイヤーがいるんですけども、うんうんうん、彼は、まあ、彼は自分で大会も運営するし、自分で大会に出て優勝もする人なんですけども、うんうんうん、まあ、この前、まあ、2021年末かな、パンク選手を倒して優勝したことがあるんですけど、うんうんうん、アメリカの大会。あとは、今年3月、エボジャパンで1000人以上参加して5位入賞とかしたんですけど、うんうん、この前、プエルトリコのいわゆる観光業のツーリストのパネリストとして出演して e スポーツが、まあ、自分たちの、まあ、まあ、いわゆる大会でですよね、イベントにみんな来てよみたいな、そういう観光的な面で何かできるんじゃないかっていうパネリスト出演をしたそうです。
へえ、なんか今まで白水さんたちの話の中に出てきたような、そういう若い、しかもなんていうかな、あ、そこでもゲーム盛んなんだなって最初は言ってたようなところの選手たちが、そうやって、なんていうかな、まあ、国内の中で重要な存在になっていき、なんていうのかな、ちょっとこう、今ま、ま、いろんな国の事情あるけど、パキスタンとかあるけど、うん、なんかそういうのを乗り越えていく一つのなんかこう、ちょっといい、希望のある動きっていうか、ゲームを通じて、なんか若い世代はなんか新しい世界のつながり方してるっていうか、なんかそういう話も聞こえてなんかすごいいいなと思うんですけど、
まあ、正直こういう広がり方をするっていうのは全然予想できなかったんで、
うんうん、
まあね、それでますます間口っていうか、まあ、興味が、ね、広がるならね、こういう形のまあコンタクトの仕方もありかなと私は思うんですけど、
やっぱ白水さんにずっとアッシュ先生の話聞いてるから、
うん、
え、あのアッシュ先生がみたいな感じになりますよ、やっぱね。
いや、なんかどんどん話がでかくなってる気がするんですけどね。
いや、熱い、それは。はい、でですね、まあ、ストリートファイター5の期間はこれで、まあ、ひとまず、終わりかかんない。まあ、これからもね、うん、遊ばれ続けると思うけど、まあ、6のとりあえずね、評判次第。でも、まあ、現状、シプレイのなんか、評判はすごいいいみたいなんで、うん、ストリートファイター6時代に入っていく中、白水さんが注目されるストリートファイター6関連、イベントってあるんですか？
はい。一つは、7月の頭に開催されます。南アフリカ共和国で、レッドブル様が開催する、レッドブルクミテという大会があります。
レッドブルクミテ、うん、
レッドブルクミテ。世界中から15人の有名なプレイヤーを招待して、で、1枠当日予選、まあ、現地の強い人を、まあ、呼ぶっていうことで、それで16人で戦うという大会です。面白い。で、さらにですね、日本では、その、当日予選に送るための予選も開催されます。
あ、
つまり6月17日に、まあ、日本の人たちが戦って優勝した人は当日予選頑張ってってみんなで送り出す大会も開催されます。
なるほど、その一枠めぐって、
そうそうそう、すごい、本当に強いならいけるでしょうという、まあ、これもレッドブル様が支援してくださるそうです、う
ん、しかもこれだってストリートファイター6これから発売されるやつで、ね、これだけの豪華大会だって、もうスーパースター&まあ、それだからドリーム掴む人もいるかもしれないけど、
だって1ヶ月しか調整期間ないですよね。
もうだってもう6月発売ですからね、
はい、
いや、だから面白いよね、全員ここに向けてさ、だってもうやり込んで分析してくるわけだから、
これまで使ってたキャラクターはやっぱりちょっと6だと合わないから、はい、キャラ替えとかもきっとありますよね。
まあ、同じキャラでも違う性能は全然ありますよね、うん、
だからそのあたりの調整、個々の選手が1ヶ月でどうするのかとか、う
ん、でやっぱこのさ、レッドブル組手2023を見ると、そのストリートファイター6がどうこう、これからなんていうかな、うん、なっていくかちょっと見えますもんね、きっとね、まあ、どういうゲームなのかみたいなことも含めて、ね、
はい、うん、でもう一つなんですけど、国内で7月あたりから始まるストリートファイターリーグっていうのがございます、うん、これは全国各地を拠点にした9つのチームが長期戦をするんですよね、うんうん、まあ、要は総当たりみたいなもんですよ、リーグ戦みたいな感じです、はい、で、まあ、具体的なルールはまだわからないんですけど、まあ、最初9チームが戦って成績上位6チームが残ってで、さらに、みたいな感じですね。
だからもう、すでに、もうこれだけ、ストリートファイター6でいっぱい大きな大会がもう予定されてるってことですから。はい。はい、で、まずはちょっとこの南アフリカ気になるなぁ。
ねえ。
そうですね。
うん。
まあ、もっともっと、はい。
配信、これ配信とかで見れるんですかね、レッドブルがやってるってことは、ね。
はい、一応レッドブルゲーミングさんが、運営に関わってますので、うん、レッドブルゲーミングさんのツイッターをフォローすれば多分、たどり着けるはずです。
はい。さあ、まずはちょっとね、明日発売ストリートファイター6、うん、私も遊んでみて、ちょっとこの番組でもいろいろ感想も伝えたいと思います。私はヌルゲーマーなんで、もっぱらダイナミックモードで、ゆるふわ AI ちゃんたちを相手に遊ぶだけだと思うけど、でもそのワールドツアーモードどうなるのか楽しみじゃない、
ね、ちょっとね、私はそのオンラインの仮想空間でのコミュニケーションどうやって取れるのかなとか、
う
ん、
そうだよね、
楽しみですね。
なんかそのいわゆる格ゲー用ゲームとは違う遊ばれ方とか楽しまれ方もしそうな可能性ある、うんうん、
ネット上のコミュニティがますます大きくなりそうですね、
出会い系ねえ、はい、ということで、ちょっとあっという間にお時間来てしまいまして、白水さんありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
白水さんからぜひお知らせ事などあればお願いします。
いや、なんもないですね。まあ、いつも通りツイッターで、まあ、なんかリツイートしてますので、まあ、うん、まあ、でもフォローするとなタイムライン埋まっちゃうから、まあ、たまに見ていただけるぐらいで大丈夫です。
まあ、白水さんでね、検索ツイッターの方で、まあ、たまに覗くと、じゃあ、最新情報分かりますよって感じですかね。いつもご感想いただきありがとうございます。
は
い、
は
い、
そんな感じです。はい。はい、
また、でもこれから多分、ストリートファイター6シーンで、まあ、活性化は間違いないわけだから、今後、またどういう世界のね、選手出てくるかとか、やっぱりこう聞いとくとさ、アッシュ選手がなんとかとかさ、
ね、
なんか胸熱だから、はい、ちょっと
また。なんかね、アッシュ選手スト6ちょっと遊びたいらしいです。
あ、そうなんだ。鉄拳から。
そうだよね。ずっとで鉄拳プレイヤーだったら、うん、そうかそうかそうか。ねえ、まあそんなこんなも含めて、また最新情報を教えてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は白水さんに、格ゲー海外新ウォッチャー白水さんに、ストリートファイター5の時代を総括していただき、ストリートファイター6も明日の発売に備えようというお話を伺いました。白水さん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして明日のこの時間は週刊映画辞表ムービーウォッチメンです、あれですよね、最初の試合の週は南アフリカでのね、試合のシーンでございました、ボクシング映画クリードシリーズ第3作、私も大好きなこのシリーズ、マイケル B ジョーダン主演、そして自ら監督も今回やってみました、クリード過去の逆襲を扱います。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。